はい、続いて演奏、博士たち、コルネリウス作曲です。はい、続けて賛美をいたしましょう。新聖歌82番、まきびと羊を。
Thank you.
では、聖書朗読をいたします。新約聖書のマタイの福音書2章1節から12節まで、聖書朗読の方に、ちょっと交代いたします。
マタイの福音書2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民、イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは、博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むから、と言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が、彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢で、ヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。
以上の箇所から、当教会の牧師である岡本真希牧師より、メッセージ、ひれ伏して礼拝した。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。クリスマス礼拝にキャンドルサービスによく来てくださいました。博士の曲、白間さん今日は説明がなかったんです、ね、何か曲の後説明でもいいのに、もしよければどうして選んだかとか、あ、マイクで、ま、マイクでマイクすいません
心の準備が全然できていませんけど今さっき読んだ聖書の箇所のその星を頼りに3人の博士が礼拝しに行っているという内容の歌詞がドイツ語で確かついている歌だと思います。もともとは合唱の曲でソリストみたいな人がメロディを歌われている曲かな。はい、クリスマスにドイツとかではすごくみんながよく知っているクラシックの賛美の一つだと思います。
どうして今年はこの曲を選んだんですか？
だいたいこのキャンドルサービスの時に一曲っていうと限られているんですけれど、はい、去年は弾かなかったので今年またこの曲にしましたけれど、私はこの曲が大好きなので愛する岡崎教会の会員だった 方からいただいた楽譜をいつも弾いていて、はい、大好きな曲です。
はい、ありがとうございます。はい、演奏がこれだったので、私は聖書の箇所を博士のところに、はい、しました。はい、はい、去年は違う箇所だったんですが、はい、先ほど読んでいただいたところに、博士たち、特別賛美も博士たちでしたが、先ほど聖書を読んでいただいた箇所も博士のところが、はい、書かれていたところです。博士が赤ちゃんのイエス様の誕生を知ってお祝いに行くというところですけれども、赤ちゃんが誕生すると何か贈りたいとか、何が欲しいですかと親に聞いたりとか、必要なものは何ですかというやり取りがどこかで、大体あるのではないかなと思います。赤ちゃんが誕生しましたという知らせが届いて、へえで終わることもあるかもしれないんですが、大体が、何を贈ろうかとか、何が欲しいですかとか、これが欲しいなとか、そんなことがあるのではないかと。赤ちゃんをお祝いするというのは、とても嬉しいことであり、命の誕生を喜ぶことで、家族や友人が集まったり、人が集まる機会にもなるということを思います。日本は特に誕生日だと何かをもらう、もらえる習慣が、プレゼントは 何をもらおうかなという感じで、もらうという習慣が強いと思いますが、他の国では自分の誕生日には誰かに何かをあげるという、親がクラス中の誰かのために準備するとかね、そういう国もあるみたいですけれども、日本人が外国に行って誕生日に何もあげないと、この人はなぜ自分の誕生日何とも持ってないのと思われるかもしれないんですが、国によって誕生日のプレゼントの仕方も違うようですが、はい。先ほど読んだ箇所をもう一度、お読みしたいと思いますが、マタイの福音書の、そうですね。二章の一節、一部を読みしますが、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。イエス様の誕生に対して遠い国から知らない人もやってきていました。クリスマスがイエス様で、神であるイエス様が人の子として来られた、誕生されたことをお祝いするとき、喜ぶとき、感謝するときであると私たちは覚えていますが、サンタクロースがプレゼントをくれる日ではなく、イエス・キリストが、神である方が人となってこの地上に来られた、それをクリスマスと。で、そのイエス様が誕生されたという時に、この遠い国から、東の方から博士たちがやってきたと。私たちの中で赤ちゃんが誕生して人が集まるように、この時も人が集まっていた。それも知らない人たちが遠い国から集まっていた。それがヘロデ王の時代のことであった。ユダヤのベツレヘムというところでお生まれになった方のところに遠くから人が来た。ヘロデというのは、この聖書の箇所をずっと読んでいくと、なんと残虐なという記事が出てくるんですが、今日はお読みしませんが、この人は実際にいた方です。イエス様も実際にいたんですが、ヘロデというのは、紀元前37年頃、ローマを支配していた王として、その歴史の中にちゃんと名前が記されています。残虐性として聖書の中では覚えられているんですが、歴史的には残虐性だけではなく、エルサレムの神殿を大改築したとか、これはヘロデの時代に改築された建物ですと。エルサレムに行くと、 イスラエルに行くとそういうものがたくさんあったりして、まあ、建築関係として大きな成功を収めたとしても有名な人でした。まあ、そのヘロデ王の時代にこのことがあったんだと。先ほどお読みした2章の1節には、東の方から博士たちがやってきた。イエス様の誕生を前にして、誕生の時に遠い国から、東の方から知らない人たち、博士たちがやってきた。まあ、先ほどの、まきびと羊をの賛美の中でも博士のことが出てきました。82番でしたね。その星シルベに御谷の博士ら、メシアを訪ねてはるばる旅しぬ。まあ、そんなふうに、まあ、博士を題材にした賛美というのもたくさんあります。そして博士たちという人たちの存在の大きさは、聖書の中にここだけなんですが、まあ、クローズアップされています。ただし実際その情報というのは東の方というだけで、博士たちというだけで細かくは記されていないんです。聖書の中には東の方から博士たちがやってきた、まあ、それだけで、まあ、東の方がどこかというのも諸説あったりします。まあ、ベツレヘムから東の方だと大きい、おそらく大きな国でバビロンだろう、まあ、そんな想像されて、まあ、その説が一番有力だったりしますが、まあ、聖書の中には、東というのを聖書的に何ですかね、エデンの東という時に東を用いたり、まあ、特別な場所として指す時に東という言葉を使ったりもしますが、まあ、それも実際本当にどこだったのかということがわからなかったり、まあ、博士と言われていますけれども、まあ、先ほどの曲もそうですが、実はタイトルは賢人たちと言われていたり、まあ、ルターという人も賢者という訳し方をして、何の博士だったのか、博士なのか賢者なのかっていうこともわからなかったりします。まあ、星を見て彼らが来たと書かれているので、おそらく天文学の何か研究をしていた人なんだろうとか、もしくは占星術、占いをしていたかもしれない。まあ、星の研究をして旧約聖書と結びついて、この星が分かったというのが一番有力かもしれないんですが、聖書のここだけを読んでいると東の方の博士しか分からない。特別すぎる星を見た、どんな特別だったか分からないんですが、意外に分からないことが多かったり、そしてこの博士と聞いて3人の博士という言い方もよくするんですが、まあ、先ほどの演奏の時にも3人の博士の映像があったり画像があったりしますけれども、3人というのも実はよく分からない。先ほど読んでいただいた最後の11節のところに、彼らが黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたとあるので、この3つの贈り物を通して、あ、3人なんだろうと、まあ、そんなふうにも言われますが、もし東の方から長い旅路で来るんであれば、もっとたくさんいたのではないかとか、三人だけで旅することはないのだろうかと言われたりもしますので、三人かどうかも実際はわからない。東の方がどこだろうか、博士なんだろうか、博士なんでしょうが、何の博士なんだろうか、何人だろうかということは、この短い箇所だけではわからないことも多いです。ただ分かっていることは、先ほど読んだ2節にあるように、彼らが星を見てその方を礼拝するために来た、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました そのことは確かなこととして分かることです。何か特別な星が出たのです。そして彼らは行かなければならない、礼拝しに行かなければならない、かきたてられるようにそこに向かったのでしょう。それで当時の王であったヘロデのところに行って、私たちは礼拝するために来たので、さらに教えてください、詳しいことを知りたい、その思いでヘロデの宮殿に行ってヘロデに話を聞こうとした。そしてもう一つ分かることが続けて聖書の中に書かれています。ヘロデの時代のヘロデたちが、その祭司長たちと律法学者たちのやり取りの中で、この博士が言っていることはどうも旧約聖書と通じていると、そんなやり取りが5節から書かれているんですが、まあ、少しお読みしますが、礼拝するために来たという博士たちを前にしてヘロデ王は動揺したとあります。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。と旧約聖書にその王が生まれるということが予言されていて、それがユダのベツレヘムであると、まさにこの地であるとこう書かれていたので、その博士たちが見た星はこのことかもしれない。そんなやりとりが分かることとして書かれています。博士の話を聞くときに、まあ、多くの人かどうか分からないですが、3人の博士なんだろうとか、東の方のあの国から来たんだろうとか想像しそうですが、実は分からないということがあったりとか、でもこのようにヘロデの時代があった、そして旧約聖書にこのように書いてあった、それを祭司長たちがここで書かれていることがこの世であったというやり取りもしていて、クリスマスの事実を前に分かることと分からないことがある、まあ、歴史的事実として分かることと超自然的なこととして説明がつかないということが織り交ざっているなということに気づきます。イエス様が誕生するときもそうです。神様が人の子となって誕生するということ自体が超自然的なことで説明しきれないことです。今日はお話ししませんけれども、すべてのことを、イエス様はマリアという人を聖霊によってマリアの胎の中に身ごもって生まれると聖書に書かれています。そしてその聖霊によって身ごもるということも意味がわからないですし、イエス様が生まれる前後にあって口が聞けなくなる人がいたりとか、子が与えられる人がいたりとか、羊飼いたちのところにその知らせが届いて急に天の軍勢が降りてきて賛美があったりとか、まあ、そのように説明しきれない超自然的としか言いようのないことと、ヘロデがいたということや旧約聖書でこのように話されていたことが実際目の前で起きているというような歴史的事実、それが織り交ざっているんです。星に導かれてきたと言っても説明ができるようでできない超自然的なことなんだろうなと思います。だからヘロデも動揺し、その町の人たちも動揺したのでしょう。クリスマスのことを考えていくと、すべてのことが説明できない、論理的に理論的にこのように順序立てて説明できないということを 思うんですが、私たちが今ここに集まっていること、ここに来てこの時間、この街道の中で共に聖書の言葉を聞いたり聖歌を歌ったり、全部説明できるかといったら不思議な導きなんですとしか言えないこともあるかもしれません。これまでの人生の一つ一つを全部説明できるかといったら、たまたまなんかで片付けたくない。それぞれの人生のドラマがあり、事実もあり、不思議もあったことを思うんです。博士たちは不思議というものを前にして一歩前に進んで、もっと詳しく知りたい、これは特別なことだと一歩進んでイエス様に近づこうとしました。博士たちがなぜそうできたのか、そのタイミングが良かったとか、そこにいた時が良かったとか、たまたまだったとか、そのように説明しきれないことを思います。神様の導きというものが科学的に全て証明できるわけではないところで、何か特別なことに対して、何か気づきが与えられた時に対して心を柔らかくすることを、この博士たちからも教えられるのではないかと思うのです。異教の国におそらくいた彼らです。別の神様をおそらく拝んでいたでしょう。でもこの星は特別で、この方をひれ伏して礼拝しなければならない、何か押し出されるような思いに駆られたのでしょう。彼らはそれで前に一歩進み出て、ヘロデのところに行き、話を聞き、もう一度星を見つけて、そして星のあるところに行き、イエス様に出会った。十節の ところには、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだと書いてあります。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見て、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたと。一歩進んでイエス様を知ってみようとするときに、喜びがあるんだと、この博士たちから教えられたいと思うんです。私たちも一歩進み出てみて、このクリスマス、おそらくここに来られた方々は、世の中のクリスマスとは違うクリスマスを心に覚えていたり、覚えたいという思いがあったりされていると思います。ですから一歩進み出てイエス様をもう少し詳しく知ろうとし、博士たちが受け取ったこの喜びを味わっていただきたいと思うんです。クリスマスというのはイエス様と自分の関係の中で生まれるものだと言われることもあります。私とイエス様、その関係の中にクリスマスがあると。イベントで終わるクリスマスなのか、ひれ伏して礼拝するべき方と共にあるクリスマスなのか、喜びを持って贈り物を捧げるクリスマスなのか、すべてのことをここで説明しきることはできませんが、お一人お一人が聖書を手に取ってみて、クリスマスって何だろうか、イエス・キリスト、そのお誕生を喜ぶクリスマス、イエス様を知っていただきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。 私たちがイエス様を知るクリスマスになりますように、イエス様の愛を、イエス様の言葉を知るクリスマスになりますように、どうかお願いいたします。あなたに会って博士たちが一歩進み出たように、私たちも一歩進み出てあなたの愛を豊かに受け取ることができますように、助けてください。いろいろな状況が私たちの周りにはあります。世界のことを見て、また自分の周りのことを見て、この日本のことを見て心騒がしくなることもあります。そんな中、ひとときこうして静まって聖書の言葉を聞いたり共に賛美できることをありがとうございます。この静かな平安が私たちの中にずっと続くことを心から願います。大切な方の誕生をこうして皆さんと喜んでお祝いできることを心から感謝いたします。神様、どうぞお一人お一人を豊かに祝福してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。では続けて賛美をいたします。新聖歌99番、真舟の中に。 では次は賛美をしつつ、入り口で皆が受け取ったろうそくに、点火をしてキャンドルサービスということにします。司会者が、ろうそくを持って順番に、回っていきますので、それで点火をしていきます。そうですね、少し説明をいたします。ろうそく常に縦にしておいてください。横に傾けるとろうが垂れます。ご注意ください。そうですね、私の方が回ってきた時に少しだけ傾けてつける。であとは、垂直のまま、これでお願いします。次の賛美、清子の夜なんですけれども、1回まず演奏だけ行います。でその後、みんなで合わせて賛美を歌ってください。お願いします。
Thank you.
はい、では、最後にお祈りを、当教会の牧師よりいただきます。
祈ります。私たちの天の父なる神様、この地とすべてのものを作られ、そして私たち一人一人を作ってくださり、愛してくださっていることをありがとうございます。あなたご自身がどれほど私たちをこの世を愛しておられるか、それを伝えるためにイエス様を送ってくださって、心からありがとうございます。ろうそくの火に、ろうそくに灯された明かりのように、この闇を照らす光としてイエス様がおられることを覚えます。私たちの心も照らし続けてくださり、あなたの導きを、あなたの光を私たちに与えてください。私たちがイエス様をひれ伏して礼拝することができる、その関係を深く覚えることが、持つことができますように、あなたの愛の中で導いてください。天の父なる神様、それぞれの人生に豊かなあなたの祝福がありますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。放送をお願いします。ありがとうございます。キャンドルサービスはこれで終わります。どうぞろうそくの火を皆さんお消しください。はい、クリスマスおめでとうございます。よく来てくださいました。皆さんと一緒にイエス様のご降誕をこのようにお祝い感謝できることを心から感謝をいたします。